47都道府県で実践中国語。大家好。
皆さんこんばんは。
47都道府県で実践中国語第64課です。ご案内は私、張怡漢と
梅田健です。
この講座では日本の各都道府県で出会う中国人との会話を目標に学んでいきます。
先月は大分県を取り上げました。今月のテーマは東日本と西日本のほぼ真ん中に位置する静岡県です。
静岡といえばお茶と富士山が有名ですが、この他にも独特の地形が生んださまざまな日本一があります。静岡の魅力を中国語で伝えられるようになりましょう。
では最初の内容、静岡県の基本情報に入りましょう。本文を聞いてください。張さんが静岡に来たばかりの中国人の役で、私が現地に住む日本人の役です。
刚才在茶歇间碰到的也是静冈县人吗？
是呀，怎么了？
为什么他的口音和你的不一样？
因为静冈的直线距离很长，所以方言和文化都有一些不同。
有多长？
面积大约7777平方公里，东西向有155公里，南北向有118公里。では今の会話を日本語で聞いてみましょう。
先ほど給湯室で会ったのも静岡県の人ですか？
そうですよ。どうしました？
どうして彼の訛りはあなたのと違うんですか？
それは静岡の直線距離が長いからです。なので方言も文化も少し違います。
どれくらいありますか？
面積はおよそ7777平方キロメートルで、東西方向は155キロ、南北方向は118キロあります。続いて重要な単語の確認です。張さんの後に続けて発音してください。最初の単語は静岡県。
静冈县。静冈县。
どこどこの県の人でしたら、县の後ろに人をつけます。例えば、静岡県の人、静冈县人、静冈县人になります。
次に、給湯室。
茶歇间、茶歇间。
なまり、発音。
口の音と書いて、口音。口音。どこどこなまりを表すときは、口音の前に地域をつけます。例えば、私は東北人ですので、東北なまりがあります。東北口音。東北口音。そして梅田さんは実家に帰るともしかしたら新潟なまりが出てきますね。
うん。新市口音。新市口音。と言えばいいんですね。
そうですね。いつか聞いてみたいです。
はい。では次の単語です。直線距離。
直線距離。直線距離。
方言。
方言。方言。
文化。
文化。文化。
東西。
東西。東西。
南北。
南北。南北。
本文では東西向、東西方向、南北向、南北方向というように向、向かうという字をつけて伸びる方向を示していました。単語は以上です。ここで今日のワンポイント知識、 動詞に方向補語を加えた形の碰到、碰到の使い方です。碰はぶつかるという意味の動詞で、到は達するという意味の方向補語ですね。本文では、在茶歇間、給湯室で、碰到的人、会った人というふうに使っていました。この時の碰到は、人に出会う、出くわすという意味なんですね。この他には、本当に物理的にぶつかる、当たると、まあ、痛そうな時に表す時にも使えます。例えばそうですね、机の足にぶつかった。
机の足、桌腿、桌腿。合わせて、我碰到桌腿了。我碰到桌腿了。のように言います。
それではもう一度本文を聞いてください。今度は日本語訳に続けてゆっくりと読み上げます。皆さんも追いかけて話してみてください。先ほど給湯室で会ったのも静岡県の人ですか？
刚才在茶歇间碰到的也是静冈县人吗？刚才在茶歇间碰到的也是静冈县人吗？
そうですよ。どうしました？
是呀。怎么了？是呀。怎么了？
どうして彼の訛りはあなたのと違うんですか？
为什么他的口音和你的不一样？为什么他的口音和你的不一样？
それは静岡の直線距離が長いからです。
因为静冈的直线距离很长。因为静冈的直线距离很长。
なので方言も文化も少し違います。
所以方言和文化都有一些不同。所以方言和文化都有一些不同。
どれくらいありますか？
有多长？有多长？
面積はおよそ7777平方キロメートルで。
面積大約7777平方公里。面積大約7777平方公里。
東西方向は155キロ。
東西向有155公里。東西向有155公里。
南北方向は118キロあります。
南北向有118公里。南北向有118公里。今日の授業はここまでです。
次回は静岡編2回目の内容、静岡のグルメについてです。どうぞお楽しみに。
ここまでのご案内は私、張怡漢と
梅田健でした。
それでは、学習進歩。
再见。